今日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き9章36節から42節です。新約聖書後ろの方の252ページの下の段になります。使徒の働き9章36節から43節です。ではお読みいたします。またヤッファにその名をタビタ、ギリシャ語に訳せばドルスカという女の弟子がいた。彼女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死んだ。人々は遺体を洗って屋上の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、ペテロがそこにいると聞いた弟子たちは人を2人彼のところに遣わして、私たちのところまで来て ますぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って2人と一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らはペテロを屋上の部屋に案内した。ヤモメたちは皆彼のところに来て、泣きながらドルスカが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆を外に出し、ひざまずいて祈った。そして遺体の方を向いて、タビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちを呼んで、生きている彼女を見せた。このことがヤッファ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。ペテロはかなりの期間、ヤッファでシモンという皮なめし職人のところに滞在した。ではこの箇所から、起きなさいと題しまして、赤木海先生に説教を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。1日に能登半島で大きな地震が起こりました。その地震で命を失った人が多かったです。また身近な人を亡くした人も少なくありません。特別にそれとつながっている説教を準備用意できませんでしたが、この箇所で死と命が出てきます。死と命に関する箇所です。ですから関係のない箇所ではありません。この箇所によって死、命、そして私たちの主にある永遠の命について考えることができます。さて今回は使徒の働きのシリーズに戻ります。11月の前回の説教では9章32節から35節のところから、神様がペトロを通して中部の人を癒されたことを考え、その癒しの奇跡によってリダとシャロンに住む人々は皆主に立ち返ったことも考えました。今日の箇所9章36節から42節はその続きです。前回の箇所のようにこの箇所でも神様が同じ地域でペトロを通して素晴らしい奇跡をなされ、その奇跡によって多くの人がイエス様の福音を信じるようになります。ですから前回の箇所と今日の箇所との間にいくつかの共通点はあります。しかし共通点があっても全く同じような出来事ではありません。前回の箇所では神様は人が決してできない癒しを与えられましたが、今日の箇所ではそれをさらに超える素晴らしい奇跡が述べられています。すなわち死んで人が生き返るということなのです。さて36節で箇所の設定としてある女性が紹介されます。こうあります。またヤッファに その名をタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。彼女は多くの良い技と施しをしていた。箇所の設定の場所はヤッファという町です。ヤッファは海沿いの町で、大昔からの港町でした。旧約聖書ではソロモンが神殿を建てようとしたときに、ヤッファの港で木材を輸入しました。またヨハネが神様の命令に背いて逃げようとしたときに、ヤッファで船に乗り込みました。現在ではイスラエルのテルアビブの一部になっています。前回の箇所の設定はリラで、リラからほぼ直接海の方へ18km 弱行けばヤッファに着きます。ヤッファにタビタという女性がいたとあります。この女性の名前のギリシャ語訳も挙げられ、ギリシャ語ではドルカスと呼ばれたとあります。これはガゼルという動物という意味です。このタビタという女性はどんな人だったのでしょうか。まずこの女性は女の弟子として述べられています。今までの使徒の働きの学びで、イエス様の十二弟子だけでなく一般クリスチャンも弟子と呼ばれる箇所をいくつか見ました。前に考えたように、クリスチャンは教理を知識として信じる人だけでも、信仰を告白する人だけでもなく、イエス様への信仰によって救われ、イエス様の弟子、イエス様に従う者になっている人なのです。ですから弟子と呼ばれます。次に、彼女は多くの良い技と施しをしてたとあります。これは正確な翻訳ではありますが、少し不自然な日本語になっても直訳ではこうなります。彼女は彼女がしていた良い行いと施しに満ちていた。満ちていたとあり、新改訳2017ではそれは多くのと訳されています。すなわちこの女性は良い行いに満ちていると言えるほど隣人を愛し、隣人を助けるために良い行いや施しをしていたのです。この箇所の続きではその良い行いが具体的に述べられています。すなわち39節から他の人のために服を作っていたということが明らかになります。そして多くの良い技と施しをしていたとあります。それはこの女性がずっとこれをしていたと強調します。そのように覚えられるのは素晴らしいことのではないでしょうか。この女性は隣人を愛し、神様に与えられた財力と能力とを隣人のために使いました。この箇所の中心ではありませんが、私たちもどのように神様への愛と隣人への愛によって与えられた財力と能力を使えるのでしょうか。その具体的な形はそれぞれで、一人一人によって異なることですが、この女性の場合はそれは施し、すなわち金銭的な助けと服を作ること、すなわち体に必要なものを作ってあげることだったのです。私たちが亡くなった時もこのように覚えられるのでしょうか。この女性の年齢は書いてありません。どの年齢であってもこの女性は忠実な、人を愛するイエス様に従う女性だったのです。さて、この女性はどうなったのでしょうか。37、38節にこうあります。ところがその頃彼女は病気になって死んだ。人々は遺体を洗って屋上の部屋に安置した。 リダはヤッファに近かったので、ペテロがそこにいると聞いた弟子たちは、人を二人、彼のところに使わして、私たちのところまですぐ来てくださいと頼んだ。タビタが病気で亡くなって、リラにいた他のクリスチャンたちは、カラーを埋葬の準備をしました。ペテロを呼んだ理由は書いてありませんが、ペテロが教会の指導者の一人で、私たちが人が亡くなった時に牧師を呼んで祈ってもらい、悲しみの中で御言葉から話してもらうようにペテロを呼んだでしょう。先ほど言ったように、ペテロがいたリダはヤッファから18キロメートル弱の距離で、他の人たちがいたエルサレムより近かったです。ペテロは何をしたのでしょうか。直ちにヤッファに行きました。39節にこうあります。そこでペテロは立って二人と一緒に出かけた。ペテロが到着すると、彼らはペテロを屋上の部屋に案内して、ヤモメたちは皆彼のところに来て、泣きながらドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。この箇所でもタビタがどのように覚えられたかは明らかです。ヤモメたちは突然登場しますが、登場のヤモメたちの多くが経済的に困難状態だったので、このヤモメたちはおそらくタビタが作ってくれた服をもらった貧しいヤモメたちでした。服まで足りなかった時に、タビタはこの女性たちのために服を作り、命の必要なものをあげました。タビタが亡くなった時に、そのようにタビタに愛された人たちが泣きながら、タビタからもらった数々のものをペテロに見せました。ここまではある意味では当然なことで、私たちにも同じようなことがあっても珍しくありません。すなわち、教会の多くの人を愛して助け上げた人が亡くなり、牧師が呼ばれ、亡くなった人が覚えられるということです。しかし40、41節で意外な展開が起こります。41節にこうあります。ペテロは皆を外に出し、ひざまずいて祈った。そして遺体の方を向いて、タビタ、起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちやヤモメたちを呼んで、生きている彼女を見せた。記述は簡潔で、起こったこと以外に説明はほぼありません。しかし書いてあることおよびその背景と文脈を考えると、この出来事の素晴らしさをさらに分かるようになり、私たちのための意義も分かるようになります。ペテロは亡くなったタビタに呼びかけ、起きなさいと言いました。しかし遺体を呼びかけ起きなさいという人は普段いません。そういう人がいても、それによって人が生き返るわけがありません。しかしペテロは起きなさいと言って、それからタビタは起き上がりました。この状況にいたペテロは、おそらく二つの似ている旧約聖書の箇所を思い出しました。私たちもその箇所を思い出すべきです。神様の御言葉を述べ伝える人が一人で即時にして人の遺体がある部屋に入り祈り、それから亡くなった人が命に帰ります。同じようなことが第一 第一列王記17章と第二列王記4章でエリアとエリシャについて書いてあります。エリアとエリシャの時代ではそれはどのような意味があったのでしょうか。エリアとエリシャの時代ではイスラエルの北王国の人たちは主である神様から離れ、バール、アシェラなどの偽神々を拝んでいました。バールは雨や豊穣の神で命と関連されていました。エリアの時代ではバールが偽神であると証明するために神様は3年間雨が降らないようにされ、エリアが最後に本当の神様に祈った時だけに雨を与えられました。それは本当の神はバールなどの神々ではなく、イスラエルが捨てた主である神だと証明するためだったのです。その時代にエリアは隣国のシドンに行きました。興味深いことは、シドンがバールとアッシェラを拝む国で、アッシェラ崇拝はシドンからイスラエルに入ったということです。しかしそこで神様はエリアによってあるヤモメの息子を復活させ、ご自分が本当の神であると示されたのです。第一列王記17章24節にそのヤモメについてこう書いてあります。その女はエリアに言った。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。そして第二列王記4章でエリアによって同じようなことが起こり、主が生きておられる本当の神であると示されたのです。これらの箇所と今日の箇所との関係は何なのでしょうか。使徒の働き9章42節でそれが明らかになります。こうあります。このことがヤッファ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。使徒の働きでは主はイエス様を指す場合が多くて、この箇所でもその意味があると思います。このユダヤ人たちはある意味では神様をもう信じたはずです。しかしエリアとエリシャの時代のように神様が復活を与えられたことによって、人が主である神を生きておられる本当の神であると信じるようになったように、この箇所でもイエス様が本当にキリストであり生きておられる神であると信じるようになりました。命を与えることができるのは神様のみです。申命記32章39節で神様はご自分についてこう言われます。今見よ、私こそがそれである。私の他に神はいない。私は殺しまた生かす、私は傷つけまた癒す、私の手からは誰も救い出せない。11月に考えた35節でも、癒されたアイネアを見た人たちは主に立ち返りました。この箇所では神様はその癒しの奇跡を超えてイエス様の福音を伝えていたペトロを通して、イエス様が主であると示す復活の印を与えられたのです。彼らの復活は神様しかできない素晴らしい印なのです。しかしこの箇所でそれをさらに超える他の印も記述されています。それは体の復活ではなく霊的な復活であり、その霊的な復活も神様しかできないことなのです。41節ではある女性の体に命を与えられましたが、42節では 多くの人々に福音の信仰も永遠の命も与えられたのです。ペテロがタビタに呼びかけ起きなさいと言ったように、ペテロの福音宣教とこの印によって神様は多くの人に起きなさいと呼びかけられ、新しい命を与えられたのです。体が生きていても人が必ず本当の意味で生きているというわけではありません。私たちの家族、友人、同僚、知り合いの中にまだ本当の命を知らない方々が数多くいるのです。エリア、エリシャ、ペテロのように神様がその方々に命を与えてくださるように諦めず祈り、キリストの福音によって起きなさいと呼びかけましょう。タビタがこの後にどうなったかは書いてありません。前のように施しをして貧しい人のために服を作ったでしょう。そして最後にまた亡くなりました。しかし私たちの罪のために十字架で死なれ、復活され、いつも生きておられ、私たちのために取りなしをしておられるイエス様は死の上に勝利され、もう一度タビタも私たちもイエス様を信じるすべての人も復活させるのです。私たちはその約束の成就をまだ見ていませんが、その時までタビタのように神様からいただいた愛によって隣人を愛し、またキリストにある命を知らない人のために祈り、罪の許しのための十字架と復活によって永遠の命を与えてくださるイエス様の福音を述べ伝えましょう。そのイエス様はヨハネ10章28節でこう言われました。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。お祈りします。恵み深い愛する天のお父様、今朝もこの御言葉の学びの時間を与えてくださって感謝します。この世は苦しみに満ちています。死に満ちています。そして私たち人間は皆死に向かっていっているのです。しかし私たちの命はあなた様方からいただいた命で、どうか生きている間にあなた様を愛し、隣人を愛することができるようにお助けください。イエス様の十字架と復活によって私たちの罪を許してくださり、私たちに新しい永遠の命を与えてくださって感謝します。復活の希望をも与えてくださって感謝します。どうか私たちがその望みをすべての人に述べ伝えるようにお助けください。私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。